平谷祐希の夢は育つ。
こんばんも。ラジオを聞きながら何をしてますか？夢は育つ。大切なのは育てること。みんなは夢を叶えるために苦しんでないかな？楽しめてますか？無理やり努力しようとしてしまってませんか？できないことをできるように努力することは大切だけど、夢を叶えるために必要なのは何より楽しむこと。ワクワクドキドキしながらチャレンジを繰り返す、そんな時間が叶えるためにはたくさん必要です。大切なものは目に見えない、感じるもの。私の場合は音が聞こえてきます。勇気はドーンってティンパニーのような音、優しさはチェロのような包み込むような音色、夢はグロッケンシュピールのようなキラキラした音。夢が音楽のようにいつも鳴っていると、苦しい時、悲しい時に音楽に勇気をもらうみたいにとても励まされます。夢はとても楽しく、自分と一緒に成長させていくものです。なかなか乗り越えられない悩みを抱えたり、先生や仲間に倒れるギリギリで助けられたり、すごく落ち込むこともたくさんあるけど、それもこれもキラキラ輝く冒険の1ページ。夢を叶えるまでのそうした経験も全部夢だから、叶える前も叶えた後もみんなで温かい気持ちでいてほしい、そういう願いがこもった番組です。宇宙に一つしかないあなただけの夢の花を咲かせてください。リスナーの皆様の夢と幸せを願って心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の中の出来事は、
こんばんは、 MC の檜山初音です。
パーソナリティのひらにぃです。
今日も始まりました。よろしくお願いします。10月の後半になりまして、今ハロウィンが近いじゃないですか。
もうハロウィンですか？
もうすぐですね。
もうハロウィンですね。
そうです。
もう渋谷のセンター街で騒いでいれば
今年はどうなんですかね。
もうないでしょ。何を言ってるんですか。もう世界どうなってると思ってるんですか今。
いや、そうなんです。
パンデミック、もうみんな全然もうダメでしょ。学校もそんなもん。
今なんかなんでしょう、パンデミックでゾンビ映画がいろいろなんかこう浮かんできました。なんかもともとパンデミックとかそういうのってゾンビ映画とかのなんか代名詞じゃないですけど、やっぱ彷彿させるものだったじゃないですか。
そうですか。そうでした
かなって私は思った。なんかその現実でそんなことが起こるっていう感覚がもともとはやっぱりなかったじゃない。今だからこそこういうパンデミックとかこういうなんか感染とか混乱とかっていうのがなんとなくやっぱこう受け入れられるような状況になっちゃってる気がするんですけど、もともとってそんなものが起こるなんて思いもしなかったから、もう映画の世界だと思ってましたね。で、今そのパンデミックって言われて、なんかそういえばと思って今ゾンビ映画がいろいろと浮かんできました。なんかハロウィンにちなんでなんか余計に浮かんできたなと思って。
そうですね、なんかかぼちゃのプリン食べたくなってきました。なんかお腹空いてきましたね
そうですね、
そうですね、
うん、今ハロウィンの飾り付けとかがなんていうんですかね、もう早いですよね
深井そうですね、
はい、はい、そういうハロウィンの話は置いときましょう。で、 夢は育つという番組でして、夢についてのお話をさせていただきたいと思います、はい、リスナーの方々からあの相談や質問をいただいているコーナーなのですが、今日も来ております。大人になってから夢を見るのって遅いでしょうかということです。どう思いますか？
え、どういうことですか？なんか悩んでるんですか？
悩んでる。でもなんかその一般論だと思うんですけど、なんか今さら夢を持つなんて遅いよっていうセリフを多分言われちゃうタイミングがあるんだと思うんですよ。
どういう時ですか？
例えばじゃあ30歳になってからアイドル目指しますとか。
いいじゃないですか。
いや、そう言ってくださる方がきっと少ないんですよ。
ダメなんすか？
で、この思っちゃうんですよ、皆さんは。そういうことを。
そうなんですか。そういう世界なんですか。パンデミックです、それ。
ちょっと待ってください。
だってそんなもう80歳とか100歳から夢見て、もういい年してって、じゃあいつがいいの？
あ、そうですね。でも私もたまに聞くんですけど、その70とか80とかになってから、いや私が今更そういうのは遅いからっていう方もいらっしゃるんですよ、自分自身のことを。
いや、それはあれでしょう、社交辞令で、いや遅くないですよって言ってもらうために言ってるだけですよ。
まあ、だったとしてもじゃなかったとしてもですね。
あれですよね、例えば子供がフィギュアスケートやりたいとかって言ったら、あんたもう遅いわよって言いますね。
逆にですか？
でも年間100万以上かかるし、やっぱりそれは大人の知恵で言うかも。
ああ
、お金の問題で言われてるだけじゃないですか。
あ、実際にそれができるできないとかじゃなくて、
なんか超可愛い女子とかで、なんかめっちゃ私と勝負すとかって言って、めっちゃ可愛いと、もうめっちゃ可愛い、で周りから可愛いって言われない、そういう人ってちょっと高嶺の花だから、こう言っていいのか分かんない、本当に可愛い人には可愛いって。
なるほど。
もちろんなんか言っても別に可愛いってどうでもいい人には言うけど、
はいはいはいはい、
可愛いとかって言って、そこそ勘違いして、はい、自分は可愛いと思って態度でかくなったりするけれど、はい、本当に可愛い人には可愛いって言わないから、とか、ね、それと同じ現象じゃないですか。何の話？あれ何の話？
何ていうの、その、いやでも
だから夢を本当に叶いそうな人に、はい、俺は夢なんだっつったら、はい、叶ったらなんかムカつくじゃないですか。
嫉妬ですか？
嫉妬もあると思うんですよ。
あ、
嫉妬もあるし、自分のずっと仲良くいたいから、応援したいけど応援したくない人も、仲もあるんですよ。
離れたくないみたいな。
だって一緒の仲間だから、だけど違うくなったらまた違っちゃうじゃないですか。
確かにそうかも。あれと同じかも、同じかどうかわかんないですけど、インディーズバンドが好きだけどメジャーデビューしちゃうとなんかファンじゃなくなっちゃうみたいな、わかりますかこの感覚。私すごい、この間とかもライブちょっと見に、好きなバンドの見に行った時に思ったんですけど、やっぱこの
誰ですか、
ギルドっていうバンドがありまして、12周年のツアーを東京の、ライブハウスでやった時に見に行ったんですけど、やっぱ距離が近いのが嬉しくて、でなんか
ギルドの誰が好きなんですか。
いや、そこはもうちょっと置いててください。
何ですか。
恥ずかしくなっちゃうな。
恥ずかしいですか。
でも私はボーカルの龍一くん推しなんです
けど。言っちゃったじゃないですか。
でもみんな好きなんですよ本当に。で、そうですね、まあ、でこれがなんかそのもちろん嬉しいんですよ、東京ドームとか武道館とか、あとなんか例えば M ステに出ましたとかだったら、もちろん嬉しいんですけど、ちょっと距離感感じるじゃないですか、やっぱり。
M ステ出たんですか。
出てないです。
ああ、距離感を感じる。
そうで、過去に好きだったバンドとかもそういう人たちがいたので、なんかそういうの、あ、なんか私はそれで今ちょっとなんていう、置き換えて考えちゃいました。近くにいてくれると嬉しいで、応援はしてるし頑張ってほしいんだけど、離れてほしくないなっていう気持ちはあるみたいな。
だからあれですよ、だから環境ですね。だそういう、だからどんな年のとっても、離れてってもなんかそういうのでもなんか夢を応援してくれるような仲間を持つことですね。だからそういう心の狭いというか、初音さんみたいな、
今心が狭いって言われちゃう。
初音さんみたいな心の狭い人に言われると、
はい、
なんか M ステ出れないけれど、もっと武道館行って なんかそういう人たちに囲まれたらもういつでも応援されるじゃないですか。
いや行ってほしいんですよ。
行ってほしいけど行かないでとも思うじゃないですか。
ちょっと行かないでとも思っちゃう。
世の中そういう人がたくさんいるってことです。だからなんかその気持ちを抑えて応援してくれる人たちがそばにいないから、その方はあれじゃないですか、多分そういう環境にずっといたから大人になっても今見てみましょうかってなっちゃったけれ ど、
なるほど。
だからそんな年齢関係ないんですか。
うん、確かにそうですね。
だからそしたらあれを言うんですよ。あれを言われたら、えそういう夢遅くないって言われたら、
それってあなたの感想ですよね。
出たのはあれは、
そんなお話ってデータとかってありますか。
出ました。これ
分かりました、新ネタ、分かりました皆さん、
新ネタ。ひろゆき、
ひろゆきです。
檜山ひろゆきが出ました。なんか多分それ言えばいい、もう魔法の言葉ですねそれ。
確かにそうですね、それってあなたの感想ですよねって。本当にでも自分の芯があるというか、やっぱそういう人にしか出せない言葉ではあると思うんですよ。
いやもう芯がなくてももうそれ言っちゃった方がいいですね。
確かに。
僕今それ今ひろゆき言ったら多分もう小学校からずっと使ってましたね。先生になんか言われて、えこんな点数悪くて、えそれってあなたの感想ですよね。ダメなんすかみたいな、なんかもうそういう、だからでもそんな時代でしたよ昔。
今は違うんですかね。
今なんかルールがいろいろあるんじゃないですか。
そうかもしれないですね。
いやでも、でも魔法の言葉な、とにかくなんかあんまり考えないで、いや思いっきり一度しかない人生、
はい、
やった方が絶対いいんじゃないですかね。僕はもう13歳、真夏の大冒険って、もうまさしくそれにこもってると思いますよ。
そうですね、確かに。
だってあの子だって
オリンピックの時
に
ね、
いいじゃないですか、13歳真夏の大冒険で金メダルですよ。もう今年はもうそれだけでもう僕は幸せに生きれた。13歳真夏の大冒険っていうのがもうなんかあの引き出し、
はい、
もうワクワクしましたもん。しましたね、あれが夢のすべてじゃないですか。
確かに
だから多分 1歳で、ちょっとやりたいんですけど、ストリートボードとかって言われなかったと思うんですよ。オリンピック強化だってまだだってでしょ。オリンピックでやるって言ったって周りも理解なかったと思いますよ。
確かにそうですよね。
でもやりたいとその人が思ってやって応援されて金メダルですよ。まさかね、あ話は全然逸れちゃったけど、まさかこんなあれですよ、サッカーのワールドカップの予選がテレビで放送されない日が来ようとは、民放で放送されないっていう、これやばいっすよ。
やばいですか。
やばいっすよ。ドーハの悲劇もあーってなったけど、いくらなんかこう時差があるからって予選も放送されないとまさか思わないっすよ。
サッカー好きなんですね。
いやもう本当考えられないっすよ。そう考えたらラゾーンでしか見れないんですけど、
そうですね、
そんな時代が来るんですよ。だから夢って自分で決めつけないで、どんな時代が来るかわからない、だからもう自分がこれと思ってやるしかない、データに頼らない、
データに頼らない、
もう本当、
もう思ったことはやっていく、頑張ってください。夢を叶えるボイストレーナー平谷祐希先生のホームページに夢についてのブログや Amazon Kindle で本やボイトレグッズ販売していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。一旦 CM です。
私の声フリーで使える声のサイト配信中。思いやりのある ATM やおせっかいなセルフレジ、萌え声トラックなどなど、近未来で活躍するアイテムの声が盛りだくさん。ファーストサウンド声屋で検索。声優プロダクション声屋。
音を一番大切に生きていく心、ファーストサウンド。声に色や温度があれば言葉に優しさがあふれる、ひらやボイスカンパニー銀座が共同開発、オンラインショップ音のその先、発声 CD から絵本メンタル本まで、子供から大人まで声を輝かせる商品がラインナップ。あなたも声をブラッシュアップ、オンラインショップ音のその先。
檜山初音のボイトレチュチュチュチュチューズデー。このコーナーはリスナーの日々の声の悩みを平谷先生に回答してもらうコーナーです。平谷先生お願いします。
お願いします。
はい、 こちらの質問や相談を、はい、ツイッターや他の SNS などの DM やコメントでいただいております。まず最初のお悩みですが、
邪魔してるじゃないですか。
あれみたいな BGM みたいな。はい、まず最初のお悩みなのですが、コロナ禍でもコミュニケーション能力って必要ですか。
コロナ禍でも
コミュニケーション能力って必要ですか。
どうしたんですか、その悩んでるんですか。それはどういう、病んじゃったんですか。
病んじゃったかもしれないです。
病んじゃった人の悩みですか。
いや、病んじゃいますよ。
どういう気持ちですか。いや、なんかごめんなさいね、なんか質問されるといつもね、あの初音さんにどういうことですかって、ね、質問文が短いから、あのどういう心境なのかを一旦あの同世代の初音さんっていうか理解できるでしょ。だから悩んで悩んでるのかがわからないの、ヒラニーはね。でも庶民の気持ちもわかるでしょ。なんか自分はなんかあんま庶民の気持ちがわからないっていうか、バカなんですね多分。だからどういうあれですか、コロナ禍でも悩んでますか。コミュニケーション、
コミュニケーション能力って今って
マスクしたりとかっていうこと、
コロナ禍になってそのオンラインとかが発達したりとか、 あとはこう SNS っていうものの発達にがあって、なんかそれを見る時間が増えたじゃないですか、うんうん、で自分の表現だったりとかっていうものっていうのがその SNS 上、いわゆるなんて作ったものでできたりするようになっちゃったじゃないですか、うんうん、でそこで有名になったりとか、まあ、あとはそのなんていうのなんていうんですか、リモートワークとかで、うんうん、そのもう文章だけで済んじゃうとか、でもそういう環境の中で今までみたいにこうお会いしてお話しして、なんかそこでこうなんかなんていうんですか、人となりっていうのかな、こう自己アピールじゃないですけど、うん、そういうのができていた時と変わってきちゃって、そういうコミュニケーション能力っていうのがなんかどういうものなのかが分かんなくなってきちゃったとか、そういうことがあるかもしれないですね。
パンデミックってことですね。
パンデミックです。
なんかやっぱゾンビ映画見てると思いますもんね。なんかもう世界が変わった、だからもう日常じゃないじゃないですか、ゾンビが来るから、ああまずゾンビか人間かわからないと、
はいはいはい、
で聞いてからってあゾンビだってわかるけど、夜中であったらどっちかわかんないと、
あ
なんかもうなんか全然もう世界が変わってるんですよね。ゾンビの世界ってまず人間と会ってもなんか物資を盗まれるかもしれないと疑ったりとか、うん、ゾンビ映画がまさしく今のもう世の中もだって相手がコロナかもしれないと、うん、これマスクをやばい、こうやってなって、ワクチン打った、ワクチン打ったなんとかとかっていう話とか、てかもうかまさしくもう世の中変わりましたよね。
変わりましたよね。
イエーイってなくなっちゃったし、
そうですね、
初対面だとまず警戒するんじゃないですか。あマスク、あどうしてんですかね、お見合いとかもマスクしたまま話したりとか。
そうか、お見合いって今もいやもしかしたらあれかも、オンラインお見合いかもしれないです。
だからもう確実に変わってると思うんですよ。
うん、
でもそれってコミュニケーションの仕方が変わっただけで、
はい、
コミュニケーションがいらなくなったとは違うんですよね。
あ
だから例えばね、あれなんか偏見かもしれないけど、アメリカ人とかだったら Oh, 初音 Oh, thank you みたいな、昔こんなバカにしてたなんか時代があるんですよ。
はいはいはい。
Oh, thank you, thank you ってこうなんかオーバーリアクション、日本人はなんかこうありがとうございます。
そうですね、こうなんかこう、
じゃあ今コロナ禍と、はい、じゃあどうやってなんかありがとうを伝えるかって言った時に、
はい、
どうしますか。
どうしますか。
どういうありがとうが一番初音さんには伝わりますか。
悩んじゃいましたね。
でもなんか超かわいいスタンプ、ラインスタンプでありがとうとかって、なんかヒューって動いてこれピピピピピってなんかうさまるさんでしたっけ？
あ、うさまる
さん。うさまるでこうなんかありがとう、キュッキュッキュッキュッみたいなハートラバイみたいなスタンプで送られてくるのと、なんか一番最初のラインスタンプなんかこういうありがとうみたいな切りなんかあの丸いなんでしたっけ？
ブラウンですかね。
分かんないけど、あれクマじゃなくて、な
あ、ウサギの方ですか。ああ、まあ、丸のやつだ。はいはいはい。
なんかそれで来るのとなんかありがとう違うと思いません？
あ、ちょっと違うかもしれないですね。
でもあんまりそれ行き過ぎると男だとおさまるくんでペペペペペペペつってキモいと思っちゃう。このバランス加減って、だから昔はもうそんなこと考えなくてよかったけど、今もそういう時代に突入してるってことですよね。ありがとうの言い方。
それは。
してないですか。
言葉としてもですか。
だから言葉じゃなくて言葉を言う前の選び方がとっても大事だと思うんですよ。 だどう伝えるかな、どうの部分ですよ。
確かに
面どう固定のじゃないですよ。どうの部分
剣道の話はしてないです。剣道の話はしてないです。
初音さんみたいな、なんかいつも剣道思い出しちゃって。
なんでですか。
いやなんかこのシュッとシュシュシュシュッシュって感じ言われませんか。
言われたことないですよ。
それでクレーモアみたいって言われましたよね昔。
それは僕に言われた。クレーム多分そうです。
クレームは
先生にしか言われたことない。クレームは皆さん分かんない
です。クレームはあって今日は神々ですね。
もうね、もうダメですよね。もうもクレームは皆さん知らないですよ。ただめちゃめちゃおすすめ。
知ってますよクレームは。みんな
知ってますか。本当ですか。
めっちゃ知ってますよ。
本当ですか。めちゃめちゃおすすめの、アニメ化もしてますし漫画なのでちょっと皆さん見てください。
剣で戦うんですけど、そう、まあ、だからそれがちょっとポッと思ったんですよ。あ、まあ、それ、まあ、銅の部分ですよ。
ありがとうございます。はい、
どう、
うーん、
どうしようかなって思って、はい、だから選ぶときに、はい、まあ、そういうのを例えで、まあ、そういうことですよね。だからコミュニケーション僕最近思うんですけど、なんていうの、目で笑う女性がなんか増えてきて、
うん、
なんかありがとうときに目もなんかこうにっこりしながらマスクの上で、
はいはい、
超美人と思いますね。
え、マスクしてる女の人超美人ですよね。みんな美人。
その話は置いといて、そうじゃなくて、こう目でほっこり、なんかそういう人が増えてきたんです、最近1年ちょっと経って、コロナで。ああ、なんかいいなと。
確かに。
なんか目で表現、眉毛で、ここの上の部分で、前まで日本人ってあんま動かないんですよ、目から上。口元だけで笑ったりとかしてて、そういう人は多かったんですけど、最近マスクの影響で、目でなんかこう、笑ったりとかっていう人が増えてきて、これコミュニケーションとしてめっちゃいいと思って。
なんかいいことですね。
いや外人とかウインクうまいんですよ。
うまいですよね。あの
日本人とか
ドラマとか見ててすごい憧れます。
だから日本人このままウインクうまくなる計画コロナでとか出ないけど
目で伝える計画。
そうそう、目がね、表情がってすごい大事で、目があれば声ってあんまりいらないですよね。
ああ、もうそれでも伝わるんですか。
いや目が何も語ってなくて声だけで頑張ってる人と、う
ん、いますよね。でもなんか
いやそれは分かんないですけど。
本当ですか。
あ、まあ、僕の周りの人でいるかどうか。
あ、もうあの先生の周りはもうあれかもしれないですけど。
いるんすか。
私あの接客業とかをやるときにすごく感じますね。なんかお客さん側もお店側もなんか言葉だけで済ませようとしちゃうところが。
そう、お客様たちクレーム言っちゃってるじゃないですか。
だからそういうことになっちゃうんですよね。
やばいね。接客それやばくないですか。
ちょっとやばいです。
やっぱお客様は笑わしなんぼですよ。
そうですね。
なんか言ってましたよ。なんだろう、ああそう、あのあれですよ、その年末の笑ってはいけないが、
ああ今年はやらないですよね。だ
からなんかまあいろいろなんか分かんないですよ状況は、
うん
うん、でも思うように撮影ができないから質を下げるんだったらっていう風に正式にそのなんか松本さんがおっしゃってて、でもすんごい楽しみにしてるじゃないですか。笑わないで笑わせるのなんかそれがなんかなくなってから、やっぱ本当にこう泣くこと、人を泣かせるのは簡単、人を笑わせる方がよっぽど大変と。だからね、人を笑わせようとしてこんだけずっと年末でもう国民的番組じゃないですか。
そうですね。
やっぱりそのなんかやんないって聞いた時のあのショックさ、
わかります。
なんかすごい自分は結構衝撃的で、ああだったらもう働こうかなと思ったぐらいなんかいやなんかぐるぐるぐる回しますよ。 NHK を見たりこう、
はいはいはい、
紅白も見たり、でも笑わないあれなんか笑ってはいけない、面白くないですか。
いや
も
う本当に私は毎年それを見て越してたので、
結構ロスもアウト、あの浜田アウトあれなんかあれがなんか結構ロスだなと思ったんですけど、
うん、そうですね、寂しいです。なんか私もさっきニュース見て衝撃でしたと思って
さっき見たんですか。
さっきだって速報で入ってなかった。あ、ツイッターだ。松本さんのツイッターが話題になってて、それでそのニュースが来たんですよ。わーと思って、その時に年末がちょっと寂しいですね、はいはい。声のお悩みございましたら番組公式ツイッターと SNS の DM もしくはコメントでお待ちしております。
Dream and breathe. Yeah. けさせる老若男女関係なく狂わせるやばいセンスキルやミュージックアンドリーム人生も音楽もチューリンジョイロー情熱も不安もみんないろいろだからこそ君だけの歌が歌えるんだ平井勇気が夢を叶えボイスフリーダム
素敵な、素敵な、エンディングのお時間になりました。エンディングテーマ曲は6人組アイドルグループユリメンタルで感情主義メンタリズムです。番組ではお便りや取り上げてほしいテーマなどのお便りお待ちしてます。番組専用ホームページで情報が載っております。完全無料 YouTube ボイストレーニング大学の更新のお知らせや17ライブ配信での声優学校の配信スケジュール声を素敵にするグッズなど販売しております。ひなに今日も終わりましたね。
いやあっという間でした。
あっという間でした。ありがとうございます。
僕最近ふと思ったんですけど、
はい、
幼稚園の時に卒園式の時に、はい、思い出のアルバムと出会ったあの衝撃。
思い出のアルバム、
いつのことだかって思い出
して ごらんですね。なんか、はい、
幼稚園って別になんかこう今までいやいやだったんですよ。でもある日あんなことこんなことあったでしょう。嬉しかった。こうなんか幼稚園の時初めて出会って、はい、音楽ってなんでこんな美しいのって思いませんでした。今の子たち歌ってるか分かんないと歌ってました。
歌ってました。歌ってる方覚えてます。
なんか今までなんかこうずっとこうなんていうか悪魔くんとか悪魔くんとかエロイメスタイムとかなんかそういう単純な歌しか覚えてなんか来なかった。ポンキッキーとか僕ある日突然こう、はいはい、いつのことだか思い出してごらん。あんなこと幼稚園で嬉しかったことってなんかそんなセンチメンタルに初めてなったなってふとちょっと思ったの。
あ
幼稚園生とかってなんかあもしかしたらあの時に音楽に目覚めたかもってなんかありませんでした。
幼稚園の時は私はもうまだボエってしましたよ。ボエ
って
しました。
いつのことだかって
ですです。
本当ですか。
そうですね。
あそうだった。じゃあ
そ
こから才能が分かれて
そうなんですよ。その時に
あなたのデートですよ。あなたの感想ですよね。いやトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥただただ嬉しかったってなんかあってうーってなったなーってやっぱ秋ですね。皆さん風に気をつけてなんかそうなった なってきましたね。いや音楽って素敵だなーってなんか全然思い出したけど何ですか。もうだってもう何十年歌ってないの。
今急に思い出したんですか。
なんて今じゃなくてなんかふと思ったんですよ。なんかこうわーって
うーん
あーって音楽って素敵だなって。
そうですね。でもそういうのっていっぱいなんか学生の頃っていうんですかね、なんかところどころでありますよね。あの音楽すごい覚えてるなとか衝撃があったなとか
卒業式とかさだけできなくなっちゃってるから早くだからそういうだから卒業式ができないだけじゃなくてその音楽との出会いもなくなってるから卒園式とか運動会とかなかった？てててててててててててててててててて青組、赤組頑張ってくださいみたいな あの音楽とかの出会いも未だに衝撃なんかやっぱり大事だなと思って早く世の中平和になって、
はい、
イベントと音楽ってやっぱすごい大事だなと思った
そうですね
ふとね思ったんですよ。
やっぱりそうですね。なんか
聞かない人ちょっとちょっとちょっと取れの木馬これちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっ
とああはいはいはいはいはい
赤組が抜きました。ああ白組が抜きました
あのそうですね。そのなんか放送をする係みたいなのがすごく倍率高くて
でもいいですよね。なんか音楽になんか憧れるなと思って脱線しましたまあふと思ったんですよ。だから皆さんもね、うん、なんか、はい、音楽いいですね。
もうイベントことがあると音楽に触れ合うっていうかそのなんかきっかけが多分増えてくると思うのでそういうのをできるねあの世の中になりたいなって思っています。はい、ではもう時間になりました。引き続き夢の種放送局をお楽しみください。それではまた来週お会いしましょう。
またねー。
テネルセコンフィアンサー。